お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、この時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話していただきます。本日は琉球大学病院第一外科の金城達也先生をお迎えして、大腸がんについてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生、まず、大腸がん、皆さんね、よくお聞きになったことがある、馴染みのあるといったらあれですけれども、がんになってきますが、実際大腸がんというのはどのような病気になってくるのでしょうか。
はい、まず大腸がんはですね、その名の通り大腸に、腫瘍ができる病気でですね、腫瘍というのはですね、悪性と良性に分かれます。で、がんというのは、もちろん悪性の腫瘍になります。で、悪性の腫瘍というのはですね、正常の細胞と違って、どんどん増え続けていく、大きくなっていくというのが特徴です。あともう一つは転移ですね。体中に転移していきまして、大腸がんの場合は肝臓の転移、肺の転移が一番多くなっております。で、そのまま放っておくとですね、症状として血便が出たりですね、腹痛も出たりとか、さまざまな症状が出ますので、でもちろん生活に支障をきたしたりですね、栄養が取れなくなったりというようなことが生じる病気になります。
はい、先生、血便が出ると結構皆さんびっくりしてね、病院に行かれることも多いかと思うんですが、腹痛とかそれぐらいで、たまに痛くなって、でもなんかお薬、家庭のね、常備薬飲んだら治ったりとかっていうのを繰り返して、結構こう発見までにというか、遅くなってから分かるということが結構あるんじゃないですか。
はい、その通りだと思います。実際に私のところにいらっしゃる患者さんも時々腹痛があった、で常備薬や市販薬で様子を見て、良くなったから、そのまま様子見てました、で症状が出て血便、腹痛が出た頃には進行がんになってましたって方は結構多いです。で、大腸がんですね、悪性疾患、悪性の、腫瘍の特徴なんですけども、やっぱ症状が 初期の症状がないっていうところですね、初期段階では症状が出ない、ここが最大の特徴であり問題点だと思いますので、何かしら症状がある場合は、もちろん続く場合は病院を受診していただきたいんですけども、そのたんびに行くのも生活も少し大変だと思いますので、やはりですね、一番大事なのは検診ですね、住民検診とか、職場の検診とかありますので、やっぱりそちらをできるだけ定期的に受けていただきたいというところになります。
そうですね、どのがんに関しても早期発見、早期治療というのがやはりこのその後の生活にも大きく関わってくるというところになってくるかと思うんですが、実際に症状が、最初の初期症状がなかなかないというところでは分かりづらいがんの一つになってくるんだなと思いました。で、実際にこの大腸がん、ステージとよく言われますけれども、そのステージそれぞれ教えていただけますか。
はい、大腸がんはですね、ステージ0からステージ4まであります。で、そのステージを決める3つの要素がありまして、1つはがんの伸達度といいますが、がんの大きさと思ってイメージされると分かりやすいと思います。あと2番目がリンパ腺の転移ですね。で、リンパ腺の転移があるかないかでステージがさらに上がっていきます。あとは遠隔転移といって、肝臓や肺の転移ですね、血液にがんが入ってしまって体中に血液を介して広がっていくというような、ステージに変わっていきます。で、イメージとしてはやはり皆さんもご存知の通り、ステージ0、1というのは早期がんですね、なって、ステージ3、4に行きますと、進行がんや、になってきます。はい、大体そういったイメージです。
はい、そうやって、早期に発見してから、そこの進行がん、 3とかステージ4とかになってくると、まあ、それぞれの治療法って変わってくるかと思うんですが、初期だとどういった治療があるんでしょうか。
はい、初期の段階の場合はリンパ腺の転移だとか遠隔転移ですね、肝臓の範囲の転移はございませんので、大腸カメラですねで切除できる場合があります。うん、で特にですね、ステージ0と言われる本当に表面のところにできたばっかりのがんは、内視鏡で大腸カメラで治療することが可能になっていますが、リンパ腺の転移ですね、ステージ2、3になってきますとリンパ腺の転移が、予測される、もしくはもうすでにある状態ですので、大腸カメラはですね、腸の中のものは取れるんですけども、腸の外は取れないんですね。ですのでその場合はリンパ腺をしっかり取るために手術が必要になってきます。でとステージ4に関しましては、まあ、肝臓、肺、その他の臓器に転移がある状態なんですけども、大腸がんの特徴と治療の特徴として他のですね、まあ、胃がんだとか膵がんだとか肝臓のがんだとか違って、大腸がんの場合は転移しても手術で取れさえすればまた治る可能性というのが、まあ3割4割程度ありますので、
はい、
ステージ4に関しましても、まあ、抗がん剤ですねとか放射線治療を組み合わせることで、根治ですね、根本的にがんを治す、はい、体から取り除くということが可能になるんですけども、やはりステージが進むと治療計画をしっかり立てないといけませんので、まあ、専門医の先生のところで、治療するのが一番ということになります。
はい、で実際にまあちゃんと根治になる可能性の高い、他のがんに比べたら可能性の高いがんということなので、まあ、最初に、まあ、大腸がんだと言われて結構ドキッとするがんになってくるとは思うんですけれども、その辺はそんなに、まあ、心配しないでいいというわけではないんだけれども、まずはしっかり今どの状況にいるのか、どういった治療が適しているのかというのは、今先生がおっしゃったように先生と一緒にこう進めていくという形になるわけですね。
はい、
で先生、この治療している時の、まあまあ、もちろん手術が今主になってきているとは思うんですが、その手術前手術後で、その方の患者さんは、普通の生活の中でどういったことに気をつけたらいいんですか。
あ、はい、ありがとうございます。一旦がんと診断された場合には、先ほどお話したようなステージによって治療のやり方が変わってきますので、まず検査をしっかり受けていただいて、ステージを決めるということが大事になってきます。で検査自体も1ヶ月かかることが多いですので、
まあ、そうなんですね。
はい、ですので、その間は、ですね、まあ、大きながんですね、腸をこう埋め尽くすようながんの場合は、まあ、腸閉塞には気をつけないといけないんですけども、基本的には主治医の先生ですねがお薬処方したり、していただけると思いますので、私の考えとしてはもう基本的に患者様に負担のないように、うん、特に制限はしてなくて、大腸がんのです、ね、まず病気であることを受け入れていただいて、検査なり手術なり前向きに気持ちをですね、進めていただいたり、あとお仕事とかの準備を調整をしていただくためにあまり制限はしないようにはしています。
は
い、ただもちろん注意するべきところありますので、
はい
はい、その点をお伝えしています。
先生、最初に私聞きましたか、大腸がんになる原因とかっていうのは。
あ、そうですね、大腸がんの原因についてまたお話ししたいと思います。
はい
はい、大腸がんはですね、もともとですね、がん自体がですね、遺伝子ですね、細胞の中にある遺伝子、まあ、人間の体には60兆個の細胞があると言われてて、その1個1個にですね2万3千個ぐらいの遺伝子が含まれてて、でそれがですね、遺伝子が傷つくことでがんが細胞が暴走してどんどん増殖していくっていう形になるので、結局その遺伝子の傷つくことが原因になります。でその原因としましては加齢ですね、年齢、まあ年齢がいきますとがんになりやすいですし、あと生活に関することですと喫煙ですね、
はい、
あとは、まあ、ストレスだとか、うん、あと、まあ、最近は睡眠障害も言われてますし、うん、であとは 生活習慣病ですね、いわゆる高血圧糖尿病ですね、
う
ん、それもですね、あれいろんな細胞を傷つく原因になりますので、うん、でしかもそれらの病気っていうのは体全体に、うん、あの影響を及びますので、それはあまりよろしくない。あと、うん、大腸がんであのエビデンスがあるのが、運動不足と繊維の摂取不足ですね、うん、食物繊維と、
ね、は
い、いうことになります。
じゃあ先生、やはりあのその治療中もその生活習慣は改めるっていうことは、例えば喫煙をしてるであったりとか、うん、あの食事の不規則な食事の取り方とかっていうのが、まあ、結構聞き取りをするんでしょうけれども、うん、まあ、聞き取りをするんでしょうけどってそれしてると思いますが、はい、その時点で分かった場合は、はい、やっぱりそれを改めてもらうということもやはりやるわけですよね。
あ、はい、もちろんそれは大事になるんですけども、うんうん、今お話ししたのはがんになる要素ですので、うんうんうん、もうがんになって、はい、しまってからしまった場合には、あの取り立て私は制限をしてないですね。ただあの今後受ける治療ですね、うん、手術なり抗がん剤なり放射線なり、うんうん、でそこはあの体調の管理がやっぱ大事ですの で、
そうですよ、ね、
お酒タバコはもう完全に控えるようにお伝えはしています。うんうん、そうでないとあの副作用が出やすかったり、あ、
そうなんですね、
はい、で手術も合併症ですね、うん、につながったりしますので、合併症はあの通常だいたい1週間で退院できるところが、うん、あのまあ、手術中とか手術後のトラブルが発生して入院が1ヶ月になったり2ヶ月になったりというようなこと、うん、長引くということになります。う
ん、その辺でまたきちっと、まあ、自分の生活習慣的な部分は考えていかないといけないというところになるんですが、先生の方針のところではあまりそれがストレスにならないような意味合いでというところですよね。
そうですね。は
い、
であともう1点がですね、うん、一度大腸がんになられた方っていうのは、うん、また他の場所の大腸ががんになることが多いんですね。
あ、そうなんですね。
はい、一般の方に比べると、うん、ですのであの術後はですね、やはりそういった生活習慣はもうぜひ改善していただきたいと思ってます。う
ん、はい、わかりました。で実際にまず手術をしてしっかり取り除くことができれば根治も可能だというところになってきて、まあ、でもそれぞれのステージでやはり難易度は上がっていくわけですよね。
はい、そうですね、うん、その通りです。
でそうやってまあ上がっ、でも先生、あの大腸がんっていうところで結構あの人工肛門とかっていうイメージがすごくあるんですが、はい、その辺の手術っていうのはどういったレベルの時になさるんですか？
はい、人工肛門はですね、うん、あのご存知のない方もいらっしゃるので、まずイメージをお伝えすると、うん、まあ、ある状態の患者さん、状態ですね、大腸がんで、体調がとてもではないけど保てないので、あの手術や抗がん剤に向けて体調を整えるために行うことが多いんですけども、はい、まず皮膚をですね切って、うん、でそこにお腹の中からですね腸を引っ張り出して、うん、でそこで腸をだいたい2センチぐらいですかね切り開いて、食べたものがあの腸の外に出る。で、まあ、普段は袋をつけるんですけども、うん、まあ、そういった生活になります。うん、でこのですね人工肛門も2種類あってですね、はい、一時的なものですね、うん、ものと永久的なものがあります。で一時的なものはある程度もう治療が進んだらまたお腹に元に戻して、うん、まあ、自然な肛門ですね、お尻から出るようになるんですけども、はい、時に永久的な人工肛門になる方がいます。うん、でその永久的な人工肛門の方はですね、あの大腸はですね大きく分けて2つに分かれるんですね。で比較的あの初めの方の結腸という場所と、あとお尻に近いところの、直腸というところに分かれます。
はい
はい、で直腸の場合がですね、うん、肛門にがんが近いと肛門ごと取らないとがんを取り残してしまう、うん、無理に肛門を残してしまうとですねがんまで残ってしまうことがありますので、うん、そういった方はどうしても肛門を切除して永久的な人工肛門ということになりますので、大事なのはそのがんがどこにできてて、
う
ん、
そうですね、
大きさですね、
はい、
その直腸の近くでも小さければ残せますけども、うん、大きい場合は少し厳しいので、うん、はい、そういったあの場所とですね、大きさによってくると思います。う
ん、じゃあ場所それぞれによってできる場所によってその手術も違ってくるし、先生が今おっしゃったように、永久になるのか、それともあの簡易というか、まあ、また症状が良くなったら戻すこと、
はい、
一時的なものになるのかというのも分かれてくるということですね。
はい、その通りです。
いやでもあのやはりこう永久になる、うん、 ってくると生活のなんていうのかな、不便さもすごくあるんじゃないかなってとても感じるんですけれども、はい、
そうですね、うん、特にあの飛行機乗られたりとか、うん、あとは、人がたくさん集まるようなところは、うん、なかなか、うん、行くことは厳しい、負担になる、精神的に負担になる方が多いんですけども、うん、最近ですね、その人工肛門をですね、覆う袋もいろいろと工夫がされているので、うん、まあ、匂わないだとか外から見えない、通常の透明ビニールで、うん、透明のタイプではなくて、はい、少し模様がついたものとか、うん、いろんなものがありますので、はい、だんだん生活は慣れてくるというふうにおっしゃってますね、患者様。
そうですね、いやもうこれ慣れていかないと、ね、ずっと生活していく上ではやっぱりこうどうしてもね、食事したら出ますので、はい、それは致し方ないところになってきますよね、はい、ただ本当にやっぱりならない予防するで、はい、なったとしても初期でやっぱり治療するということがとても大切になってくるというところには、はい、もう全部の病気がそうだとは思うんですが、はい、特にね、そういって本当にそういう形にならないためにはそこを考えないといけないですよね、先生ね、はい、うん、で他、まあ、いろいろ、まあ、今回、いろんな手術の仕方があるとは思うんですけれども、それ以外にこういった特徴のある手術っていうのはありますか。あ、まあ、部位によってでだと思うんですけれども、
はい、ですね、手術はやはりですね、やっぱ体を切るので少しでも傷が小さい方がいいですし、細かい手術が今できるように、腹腔鏡手術といってですね、
はい、
カメラを使った手術があります、うん、であと最近でもロボット手術っていうのもありまして、両方合わせて低侵襲ですね、体にストレスの少ない手術っていうのがあります、うん、で最大の特徴はですね、カメラをずっと体の奥まで入れることができますので、精密な手術ができるっていうのが一つ、うん、で最近はもう画像、うん、のクオリティが良くなってますので、精密で正確な手術ができる、うん、でもう一つはロボット手術に関しては手術をする側がですね、手ぶれがあったりだとか、うん、あとは関節がですね、ロボットの関節がものすごい自由度が高いので、今までできなかった部分にも簡単に、
うん、はい、
手術が、監視っていうんですけどね、その手術の操作がしやすくなったっていう意味では、うん、手術の質も向上しているっていうところが一番の特徴だと思います。
実際じゃ大腸がんになりました、治療というところで手術を受けました、で、まあ、きれいに取り去ってで、まあ、成功ですねってなった後、やっぱり経過を見ていくと思うんですが、どういった、まあ、スパンというか通院だったりとかっていうのはどれぐらいの期間を見ていくんでしょうか。
はい、一般的に進められているのが5年間の通院になります。で具体的に行うことは、再発を早く見つけるための検査になります。で検査を行うことで早く見つけて、またがんを根治しようという目的です、うん、で5年間というのはもう5年以上経つとですね、もう9割5分の方は再発しないというデータがありますので、今は 5年間というふうになっています、うん、で具体的には3ヶ月ごとに通院していただくんですけども、血液検査でがんのマーカーを見ていく、で2つ目が CT 検査で転移がないか、であともう1つが大腸カメラですね、うん、大腸がんになった方は他の場所もできやすいので、また大腸カメラを入れますけれども、この3つで5年間、うん、はい、検査していくということになります。
5年間の間、まあ、月1とかっていうところですか、通院の
頻度。通院の間隔は3ヶ月ごとになります。
3ヶ月にごとに5年間を見ていって、5年間もう本当に何も、まあ、こう出てこなかったってなった時に初めて、完治っていうふうになるわけですかね。
そうですね、はい、一般的にはそう言われています。
じゃあ5年はもうなく、あ、もう感じですねって、その後からはその3ヶ月行ってたものは行かなくていいということになるんですか。
はい、そうですね、うん、検査はかえって負担になることがありますし、 あと CT 検査は放射線をどうしても浴びてしまいますので、
うんうんうん、
5年経った後は一般の方と同じような職場検診、うん、住民検診になります、う
ん、はい、先生実際に、まあ、がん、いろんながん、今日は大腸がんの話しましたけれども、いろんながんがある中で、沖縄県って全国的に見て、 まあ、かかりやすいのか治りやすいのかっていう指標が指標って言ったんですかね、はい、ありますか。
あ、はい、あの実際にもうデータとしてもありまして、統計的にですね、沖縄県はですね、大腸がんを含めて全てのがんですね、他に胃がんだとかですね、あと血液のがんもありますけども、うん、そういった全てのがんを含めた場合には、まあ、全国でもあのがんにかかりにくいというような県にはなっています、
うん、
でただしですね、あの大腸がんに関しましては、2015年14年あたりからあの死亡率が高くなってまして、男性も女性も、まあ、ワースト1位まではいかないんですけど2位とか3位だとかっていうような形で、大腸がんだけは特に気をつけないといけないがんになっています。
うん、いやでも先生も先ほどおっしゃっていたように、例えばあの喫煙であったりとか運動不足、あと食物に取れていないとかっていうこの食生活の部分のことを話していましたので、なりやすいんじゃないかな沖縄県民って思ったりもしましたけれどもやはりそうなんですね。
はい、そうです。う
ん、ただ胃腸がん本当にあの皆さん、あの他のがんに比べればちゃんと手術で取り除けば、まあ、再発も少ないというところにはなってくるんですが、早期発見早期治療というのがとても大切になってくるわけなんですよね。
はい、そうですね。大腸がんの早期発見のためにですね、あのよく検便の検査があると思うんですけども、まあ、それはスクリーニング検査といって、まあ、最初にあの見逃しのないようにたくさんの人をですね、精密検査に、を受けていただくためのスクリーニング検査ということになります。で実際に大腸がんの診断をするのは大腸カメラということになりますけども、で便検査もですね、少し煩わしいので検診率が低くて、さらに大腸カメラとなるとこ
う
お薬を飲んだり、
ね、
あのお休みを取らないと、職場の方ですね、お休み取らないといけないので、うん、その精神精密検査の率っていうのも沖縄県はすごく低くなってます。
はい、あのまず検診を受診するというのが低い上に、あの再検査とか来てもなかなか行かないっていう方が多くてですね、本当先生ここきちっとやってれば、先ほども言いましたように例えば、ね、部位によっては人工肛門になってしまうのを防げるわけですもんね、はい、本当に早めの早期発見、はい、早期治療というのが大切になっていきますね。
はい、その通りですね。で実際にあの2019年から、うん、あの発生しているコロナですね、
はい、
でコロナの前後であの統計を取ったあの大腸がんのステージがあるんですけども、やはりコロナが始まってからはあの進行がんで見つけてるケースがやっぱり多いので、まあ、それはやはり検診を控える方がコロナ禍はあの、
そうですね、多かったので、なかなか病院には行けない状況でしたからね、
はい、なのでやはり検診は大事ということです。
そうですね、はい、ぜひ皆さんあの奥がらずにというか、いや会社の方もですね、あの勤めて行ってきなさいという形でね、ぜひやっていただいて、でそれはもうあの自分の身は自分で守るっていうか、あの大切な部分ですよね。でそして、まあ、自分で自分の身なんだけれども、その身を守ることによって家族も助かるということですからね。
はい、その通りだと思います。
ぜひ皆さん早期発見早期治療のためには検診を受けて、再検査でなれば必ず再検査を受けるようにもう大腸カメラちょっとね、やっぱり皆さんあのこう抵抗感があるかとは思うんですけれども、はい、先生あれですよね、恥ずかしくないですよね。
あ、そこは、はい、大丈夫です。はい、あの看護師さんも優しいです。はい、大丈夫です。
痛くないですよね。
はい、痛みはもちろん多少伴うこともあるんですけども、はい、あのそこは大丈夫です。
はい、わかりました。本日は琉球大学病院第一外科の金城達也先生をお迎えして大腸がんについてお話を伺いました。先生本日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。